ありがとう、作家の本田健です。今日はお金イコール不安がお金イコール自由に変わる瞬間という話をしていきたいと思います。ここはですね、八ヶ岳の僕の秘密の書斎です。ここは多分カメラが入ることは、なかったと思うんですけど、実は僕は書斎フェチで、書斎をですね作るのが趣味なんですね。で、ここは木、全部桜材で、作っています。壁はねパインだったりしますけど、基本的に材木に詳しくない人は全部木と思うと思うんですけど、これはねそのちょっとずつ違うんですよ。なのでこの桜で切ったですね、これ特注の、これはボストン時代だからもう20年以上前になると思うんですけど、ボストンで作ったものをわざわざこちらまで持ってきまして、そして今ですね、この山荘に入れております。で、ここはですね、本棚の部屋。で、こっちから富士山がちょっと見えるんですけど、上はまた景色は見えなくて森だけ見えるっていう部屋もあります。なので、僕のそのヨーロッパ調のゴージャスな部屋、そしてこうちょっと ポップな明るい部屋。まあ、こちらはどちらかというと、森の生活、ソロのね、森の生活をイメージした感じです。で、ここで、実はでもあんまり泊まったことがないというか、向こうにね、泊まれるので、こっちにはあんまり、夜遅くてもなんか散歩してあったら帰るみたいな感じなんで、あんまり泊まらないんですが、ここでね、お届けしていこうかなと思います。さあ、ではですね、今日は、お金イコール不安からお金イコール自由になる、それってどんな瞬間なのって話をしていきたいと思います。YouTube をやりだしてもう1年と8ヶ月になるのかな。なのでほぼほぼ20ヶ月ということで、まあ、これはね本当に今の YouTube のチームのおかげで、そしてこうやって皆さんが見てくださるからやろうっていうふうに思うわけで、これをね誰も見てくれない、そして、手伝ってくれる人がいなければ多分この動画を撮影することはできても、そのこう編集とかねすごい大変だと思うんですよね。まあ僕も一旦ハマったら多分できるんじゃないかと思いますけど、まあ僕はやりたいことの優先順位一番ではないので、まあそうやってねやってくださる方に本当に心から感謝して始めたいと思います。まあそしてこういうふうなこう書斎を買うことができたのも、ちなみにここは僕の人生を変えてくれた300冊が入ってるんですね。なのでここでその森の生活からの一冊みたいな感じのこともお届けしようかなというふうに思ってますが、このお金でね、まあだいぶ前の話ですけど、20代の頃不安に思ってた時期もありましたけど、まあおかげさまで、いろんな事業をやってたり、印税もたくさんいただいてますし、まあそれ以外にもいっぱいお金をですねいただく機会が多いので、まあお金が自由になったなというふうに思います。なのでもしお金があれば、家は別に1軒だけじゃなくて2軒でも3軒でも4軒でもいいわけで、車だって1台持つ のももちろんいいですし、持たないのもいいと思いますけど、気分に変えて、気分でですね、違う車に乗るというのも全然いいと僕は思います。まあ僕はそんなに車がね、好きではないの、まあ好きではないというか、それが趣味じゃないので、あんまりそっちに意識は行ってませんけど、まああなたが本当にやりたいと思ったら、それも楽しいんじゃないでしょうか。ということで今日は、お金が不安な人はですね、ぜひお金が自由になるというふうに変わっていってくれたら、嬉しいなと思います。まず一番目、自分のことを思い出しても思うのは、お金を敵ではなくパートナーと感じられた時にお金が自由に変わる瞬間ではないかなというふうに思います。まあそれはね、例えばどういうことかというと、そのお金っていうのでいつも苦しめられてるなっていうふうに感じられる方はいると思うんですけど、まあそのお金っていうものが自分を苦しめる存在なのか、それとも自分がですね何かをやる時に、その例えばまあこういうふうなマウカップを買いたいと。そして魔法瓶を買いたい。そうすると、今3000円とかするのかな。で、そこの3000円の魔法瓶、これを、その値段がかかるからといって、別に不安にね、思う人は、そんなに多くないんじゃないかなと思います。まあ、出費がね、ちょっと怖いなと思う人はいるかもしれませんが、もうなんか、清水の舞台から飛び降る気持ちで、これを買うってことは、あんまり普段はないんじゃないでしょうか。まあ、低収入がないとちょっと怖くなるかもしれませんけど。でも、そうやって考えたときに、そのお金っていうものが、なんか自分が欲しいもの、そういったものを、買ってくれる存在なんだっていうふうになったら、途端に楽しくなってくるんですよね。なので、お金っていうのはあなたの敵ではなくて、実は味方なんだっていうふうに感じるようになると、 人生は変わってくると思います。2番目、感謝してお金を送り出せるようになった時にあなたのお金感が変わります。これどういうことかというと、お金が入ってきて嬉しいなとか、お金が出ていく時もお金が減ったと思うんじゃなくて、お金の代わりに、例えば3000円の代わりにこれが入ってきた。あるいは、4000円とか5000円の代わりにすごく便利なこういう、こう、自撮り棒が入ってきた。まあそんな形でね、その自分が何かお金を買った代わりに何かがやってきたっていうふうにちゃんと思えるかどうかですね。ちなみにね、これは僕すごく重宝していて、世界中を回ってる時にね、大きなライトとか持っていけないでしょ。だからこれ確か2000円か3000円かぐらいだったと思うんですけど、もう本当によしよしっていうふうに、思います。で、例えばそういうふうに、そのお金のおかげでこれがやってきた。お金さんありがたいな。お金が来てくれたおかげでこれが買えたわけだから。だからお金に来てくれてありがとうっていう感覚になって、お金が出ていくときも、いや、本当お世話になりましたね、みたいな感じで思えると、お金があなたの中で自由っていうふうになっていくと思います。3番目。そうは言ってもですね、なんかこう、お金がなければ、なんか生きていけないというか、ってこう窒息するようなね、なんか息が吸えないみたいな感じになると思うんです。なので、やはりお金がこう入ってくる、副収入とか、今の普段の生活費だけじゃなくて、なんかちょっと嬉しい収入、そういったものが入ってきたりとか、あるいはその換金できる資産が、できてくるとですね、だいぶ気持ちが違ってくるんじゃないかなと思います。まあ具体的には10万円の定期預金とかね、あるいは100万円貯まったとかっていうことかもしれないし、何か時計が10万円ぐらいの価値になるかもしれないし、なんかいざとなったらなんかこれを持っていったらお金に変わるみたいなものがあれば、多分随分気持ちが変わるんじゃないかなと思います。それはね、別に何億っていう資産じゃなくても、なんか2万円のなんかでいいんですよ。これなら、例えば、まあじゃあ、例えばこれ1000円に変えられるとしましょう。これは500円かな？わかんないけど、足していったら、意外とメルカリで売ったら一月生活できるぞみたいな、ちょっとすごいレベルの低い話をしてしまいましたけど、まあそんな形で、そのなんか、とりあえずお金に変えられる換金価値があるようなものが出てきたり、人によっては、なんかちょこちょこっとノートで買って、文章を書いてですね、280円を2、30日とかもらって、なんか1万円ぐらいの印税になったりとか。これも嬉しいですよね。まあそんな形で、その自分の本業以外での収入が入ってきたら、何かね、ちょっと余裕ができた感じがするんじゃないでしょうか。そうするとね、ちょっと待てよと。この、ノートで30人が買ってくださって1万ってことは、300人が買ったら10万円、3000人が買ってくれたら100万になるってこと。ちょっと頑張ろうっていうふうになってくると、お金があなたに自由をもたらすっていう感じで、もっともっとお金のことが楽しくなるんじゃないかなと思います。なのでぜひ、お金っていうのは楽しいよっていうふうに思っていただきたいと思います。そして4番目。自分の好きが収入につながったとき、さっき小さな副収入や資産っていうふうに言いましたけども、もしそれがあなたの大好きなことで、お金になったらどうでしょうか。例えば僕は人と話すのが大好きです。でね、今僕は世界中でこれでインタビューを始めたんですよ。で、まあこれがお金になるかどうかまだわかりませんが、多分なると思います。英語の方のチャンネルもバズり始めたので。ということは、僕はね、世界中旅して、誰かにインタビューして、それがお金になったらすごいなって思います。で、別にその人たちにギャラ払わないんでね、道端の人だから。だから、道端の人の行為にすがって、こうお金をもらう大道芸人みたいなもんですよね。こうジャグリングとか歌を歌うのと同じように、僕はトークのその技で、大道芸人のように見ず知らずの人からお金もらう。これ最高だなっていうふうにも思ってるんですよ。なので、その、どっかのね、企業に招かれて、高額の報酬をいただいて、こう講演するのも嬉しいけど、まあそれそれでね、もちろんありがたいんですけど、なんか自分が全くそういう社会的な、その何もなく、普通の人間対人間として、あなたにとってお金とはとかってインタビューをね、今撮ってるんですけど、まあそういうふうな感じのことを言って、そして、それがですね、その実際にお金になってきたら、まあこれは嬉しいですよね。そうするとお金が、なんかこう自分を縛るものっていうところから、なんかこんな好きなことで収入になるんだったら、なんかもっともっとやってみようかなっていうふうに思っていただけるんじゃないかと思います。なので、この、自分の好きが収入につながっていくと、あなたの人生はガラッと変わってきます。 5番目、なぜお金が怖かったり不安を感じるかというと、なんかね、毎月すごい膨大なお金が必要だからだっていうふうに思うからじゃないでしょうか。けれども、もし最低限、例えば iPhone 17が出るからすぐ買うとかっていうのでなければ、その携帯もね、知り合いからもらったりとか、することもできるかもしれないし、大切に大切に使えば、6年とか、使うことができると思うんですよね。そして、例えば一時的に親戚の家に間借りするとか、おじいちゃんおばあちゃんの使ってなかった家を、親戚からちょっと貸してもらって、例えば、田舎のですね、ご両親の実家の、本家が空いてるから、そこに一月、間借りするとか、そんな感じのこともできると思うんですね。そうすると最低限の健康保険とかそういうもの、プラス、あと携帯とか、あとは食費ぐらいですよね。で、それも、いろんな人たちに、こう、援助してもらったりとかしたら、意外とお米ちょうだいとか、なんか一月分のお金ちょうだいとか言ったら、ね、意外とですね、年間そんなにお金がかからずに、生活していくこともできるかもしれない。そうやって考えてみたら、ちょっと待ってよって。まあ、あと10年、20年、時間があるとして、これだけの時間が、人生であると。で、そして、それかけるこんだけだったら、もう十分あるな、と思って、働くのをやめる。そういったこともできるかもしれません。そうやって自分が今度使う方を減らすっていう感覚でいくと、全く新しい世界が見えてくるかもしれませんし、意外と今の自分の貯金でも十分に少なくとも生活することができる。こんな感覚になってくると、あなたの人生は間違いなく面白くなってくると思います。お金が自由になってくるといいなっていうふうに思います。そしてそれのためには大金がいりませんよっていうのが今日のテーマでした。あなたもお金に対して不安があるとき、どんなときですか？そしてあなたのお金の不安の解消方法なんかがあったらコメント欄に書いてください。あなたのコメント欄楽しみに待ってます。ではありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。皆さんこんにちは、作家の本田健です。この度、並木義和さんと宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イエーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな。もう軽やかに、流れるように、自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが、普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい。はい、実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備するところなんですけど、はい、普段やらない、いっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう画面越しでありますけども、うん、皆さんに、もう、ズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい。
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。